岩手医科大学医の力。今週のテーマは顎骨骨髄炎について。お話は口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の河合忠先生です。河合先生、はじめましてですね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
河合先生、突然ですが、はい、ご出身はとお尋ねしてもよろしいですか？
あ、はい、私出身は兵庫県になります。
兵庫県、はい、はるばる兵庫県から。
はい、
岩手は何年目になるんですか？
岩手はまだ6年なんですけども、
はいはい、その前学生時代
は仙台にずっといまして。はい、
あ、そうですか、はい、そうしますと東日本大震災も、
そうですね、仙台にいました、その時は。はい、
あ、そうでしたか。はい、兵庫というと甲子園とか、はい、そのイメージなんですが、はい、先生は甲子園とは近いところですか？
あまり近くはなくて、そこしか行ったことなくてですね。ええ、兵庫県もちょっと上から下まで広いもんですから、私は上の方なので
日本海側
ですから、と、はい、あまり栄えてる方ではない。
いやいやいやいや、はい、そうですか。兵庫県の方から見た東北、
はい、こう
もう新鮮さはもしかして失われてるかもしれませんが、そうですね、どういうお気持ちとしては、暮らしやすいとか。
そうですね、静かなイメージですね、関西に比べると。
ああ、はい、
周りが皆さん優しくてっていうか、
はい、優しくてっていうところ、はい、ね、お話しいただいて、はい、無理やりかもしれません。
いい、
とても嬉しく思いました。どうぞこれからお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今日のテーマが顎骨骨髄炎ということで、はい、顎の骨で、
はい、
骨髄の炎症、はい、どういう病気なんでしょうか？
顎骨骨髄炎ですけれども、口腔内の細菌感染ですね、それに起因する炎症ですね、それが顎骨内の骨髄までに波及した、状態で、さまざまな症状を、起こして、時に、治療も困難になる疾患となっております。
ということは、きっかけは虫歯だったりして？
そうですね、やっぱり何かのきっかけで、虫歯歯周病とか、どこかからばい菌が入って、そのまま炎症が骨にいってしまうという状態です。
じゃあ、普通に健康な方でも虫歯などが進行していくとっていうことでしょうか？
そうですね、適切に治療をしていないでいると、やっぱりいずれは骨の方までばい菌がいってしまうということになります。
それを放置していくとどうなっていくんでしょう？
そうですね、まずは歯の方が当然虫歯から神経やられて、そこから神経の中を通って骨の中にばい菌が入って、でそうすると、骨の中からにばい菌が入ったら、骨が溶けたり、もしくは骨が反応性に硬くなって、正常な骨とは違って血の巡りも悪くなりますから、ちょっとしたばい菌でも弱くなる、とかになります。あと原因としては虫歯だけじゃなく、やっぱ歯槽膿漏も同じなので、歯茎の間からばい菌が入っていって、骨の表面、もしくはそのまま、歯と骨の間を通って、中に入ってしまって同様な症状を起こすこともあります。
なるほど、はい、時々その顎骨骨髄炎という病名は分かりませんでしたけれども、虫歯を放置していたりすると、骨の方まで行ったみたいな、そういうのって巷でも聞いたりします。まさにそれ
なんですか？そうですね、はい、
なるほど。そうしますと炎症も激しくなって、さまざまなところにまでこう巡って悪いところって飛んでいかないんでしょうかね？
基本的には顎骨周囲が主な症状だと思うんですけども、やっぱり全身的に感染がひどくなって、一般的な感染症で肺血症とかなる可能性もやっぱそれはあると思います。
なるほど、はい、やっぱりその部分っていうのはこう想像以上の痛みとか何か腫れとかっていう、ものはあるんですか？
そうですね、顎骨骨髄炎になった初期の症状としてはやっぱり痛みはものすごく強いようなので、普通の鎮痛薬ではあまりこう効かないイメージはあります、ね。
はい、となるとこの治療はもう手術とか大きいことになっていくんですか？
そうですね、まずは症状を落ち着かせるために、抗菌薬の投与ですか、急性症状を抑えるということなので、まずは抗菌薬投与をして、あとは全身的な状態も悪化している可能性がありますから、そういったところは全身管理を含めて入院で管理したりもします。
はい、なるほど。 なんとなく全体像が見えてきましたので、はい、ではじっくりとこの原因から教えていただきたいと思います、はい、虫歯とか歯槽膿漏というお話もありましたけれども、はい、この顎骨骨髄炎の原因についてお願いします。
はい、顎骨骨髄炎、原因は口腔内の細菌感染、まあ、これが骨髄まで広がってしまうということなんですけども、まあ、先ほど申しました虫歯、歯周炎ということも、はい、まあ、直接歯は骨に入っているものですから感染しやすいということなんですけども、まあ、稀にでも顎骨に生じる腫瘍、膿胞といったそういった疾患もありますので、はい、そういったところの感染から、まあ、生じることもありますし、外傷骨折とかですね、そこから、まあ、生じることもあります。
健康な方でも発症することもあるということで、
はい、既往歴で、まあ、糖尿病、腎疾患、ステロイド治療など、まあ、もともと免疫力が普通の方よりも下がってしまっている方はやはりリスクはやっぱり通常の方よりも高くなりますので、ただそれ以外にもそういった既往歴がなくてもやはり口腔清楚状態が悪い方はやっぱり歯性感染をはじめとして、まあ、骨髄炎、顎骨骨髄炎に、まあ、罹患しやすくなります。
高齢者を抱えているんですけれども、はい、握力も弱いためか歯磨きがどうしても、はい、おろそかになりがちで、はい、気がつくと汚れが溜まっていたりということで、はい、じゃあ高齢の方も気をつけなければいけないですね。
そうですね、はい、比較的やはり若い方もいらっしゃいますけれども、うん、高齢の方の方が多いイメージはあります、ね。はい、
なんとなくこう口の中っていうのを見てあげられなくって、はい、家族では、はい、で気がつくともうどんどん進行しているということもね、
はい、
ああそうですか。
原因ですが骨粗鬆症、がんの骨転移の治療薬に使用されているビスフォソネート製剤、あるいはデノスマブと呼ばれる、薬剤があるんですが、そういった薬剤を投与されている患者さんでは発症リスクが、高くなると言われております。またそれ以外にも、がん治療で使用される、血管新生阻害薬、自己免疫疾患で使用される、免疫抑制薬を投与されている方でも発症リスクが高くなります。こういった薬剤に関連する顎骨骨髄炎に関しては、薬剤関連顎骨壊死とも言われております。その他でも、頭頸部がんに対する、放射線治療を行った後に、発症する、骨髄炎を放射線性、骨髄炎とも言います。これらの治療が、行われている全員が、発症するのではなく、それに加えて先に述べたような、口腔内の細菌感染、ね、これが生じた方が発症すると言われております。
ということは、まあ、この後先生にお話を伺う機会もあるかと思うんですが、ではそうならないようにできるだけこう口腔内をきれいにしておくとか、はい、何かできるだての手立てというのもありそうだなと思ってお話を伺ったんですが、はい、いかがでしょう。
基本的にはそうですね、うん、予防はできるものですので、細菌感染ですので、うん、なので、まあ、健康の方であれば日頃から口腔内の衛生状態を保つということで定期的に歯医者さんに行かれるとかですね、で、まあ、それ以外でも既往歴ある方とかであればこまめに見てもらったりだとか、まあ、そういったことで予防できると思います。
なるほど。さて症状なんですが、先ほど顎骨骨髄炎を伺った時に考えられないようなその強い痛みもあるということでしたが、具体的な顎骨骨髄炎の症状というのはどうでしょうか。
はい、症状は急性症状と慢性症状と、まあ、ありますが、急性症状初期の頃は全身状態としては、まあ、発熱、倦怠感、食欲不振などが見られることがあります。また口腔領域では、感染した部位の激しい痛みと腫れ、膿ですね、あとは歯の痛みがあります。でそのまま進行していくと、まあ、顎骨の中にも、まあ、特に顎の骨の中には神経が走ってますので、まあ、その神経がやられてしまうことによってしびれが生じたりもします。でまた慢性症状ですけれども、慢性症状は痛みなどは軽度ですけれども、口腔内や顔面の皮膚に感染した骨から直接穴ができて膿がずっと排出されたりもします。で自覚症状は乏しいのですが、適切に、処置されずにいると、まあ、どんどん感染して、腐った骨が広がってどんどん見えるようになってきたりもします。さらには腐った骨が折れてしまって顔が変形したり、まあ、もしくは噛み合わせが合わなくなったりすることもあります。あと急性症状が、落ち着いても治りきらなければ慢性症状が残りますので、また、まあ、急性症状がなく、気づかない間に、感染が及んで慢性の症状から発症することもあります。
先生ちょっと驚きましたけれども、中で骨が腐って、それで皮膚からもう見えてきちゃう。
そうですね、やっぱり進行していくと、やっぱり中に溜まった血が出ようと、やっぱりこう穴を作るので、それが口の中か外かなんですけども、やっぱ外にもこう出て、だらだら海が流れてる方もいらっしゃいます、
これは多くはないんでしょう先生。
それはやっぱり重度な方なんですけども、
重度な方、
はいはい、
でも年間
当館にはそういった方がやっぱ年間何人かいらっしゃいます。
そうですか。どうやって診断するんでしょうか。
診断は、まずはまあ医療面接ですけども、まあ、診察としては顔面の診察、腫れてるか、まあ、しびれがあるかどうか、また顎の下にリンパ節があるので、そこが腫れてないか、まあ、痛みがないかどうかを確認します。で、口の中の方では、歯茎が腫れたり、歯の痛みがあるか、まあ、その他その範囲を確認したりします。で、その後に一般的に行われる歯科で撮影するパノラマ X 線写真ですけども、はい、まあ、そういった写真で全体的に確認して、顎の骨の状態を見まして、感染が疑われる歯の確認をします。で、顎骨骨炎が疑われたなら、先に全身状態の確認で細菌感染の程度を確認するために採血などを行ったりします、
はい、
あとはどのぐらいの範囲で炎症が波及しているかっていうのは、やっぱり画像検査になりますので、 CTMRI、 骨神経グラフィーといった画像が必須になってきます。ただ顎骨に生じる悪性腫瘍と画像所見では区別がつかないこともあるので、最終的には顎骨の一部を採取して病理検査で確認したりもします。
最初に全身状態の確認っていう、これはどういうふうになさるんですか。
やはりその感染の程度という意味では、採血でよく炎症マーカーと言われる白血球とか、はい、CRP っていう値があるんですけども、そういったのを確認します。
血液検査、そしてパノラマ X 線写真、はい、このあたりが最初になってくるわけですね、
はいはい、
パノラマ X 線写真って先生よく私たちが歯医者さんに行って、
はい、そうです、はい、
ちょっと虫歯の治療とかっていうと必ず取ってくれますよね、
はい、そうですね、はい、
その時に分かるということですかね。
その時にはそれだけで分かるわけではないので、疑わしい場所がまず分かる、あとは原因となっている歯がこれかなっていうのが大体予想つくってことなので、
うん、そうですか、はい、一般の歯医者さんで疑わしいなと思った時に、
はい、そうですね、一般の歯医者さんの方からはそういった所見があるので、それ以降の精査をお願いしますということで紹介されます、ね、
なるほど。その他原因となるところというのは何かありますか。
歯を抜いた後の治りが悪い方とか、はい、歯を抜いた穴にたまたまバイ菌が入ってしまった、まあ、そこから骨髄に波及する方もいらっしゃいますし、あと入れ歯なんですけども、合わない入れ歯を我慢してずっと使っていると、まあ、知らないうちに歯茎に傷ができて、その傷からバイ菌が入って骨まで行って顎骨骨髄になるという方も中にはいらっしゃいます。
原因というのはいろいろとあるんですね。
そうですね、まあ、単純な傷からかもしれませんけども、まあ、いろんな原因でできる傷からなることもあります、ね、まあ、
その原因の中で病気疾患を持っている方とか、またがんの治療をされている方、まあ、具体的に製剤も教えていただきましたけど、ということは岩手医科大学ですと他科との連携をしながら治療しているということもあるんですか。
はい、その通りです。医科の先生からこういった薬を使う前に、大体は歯科の方に紹介を受けまして、治療を始める前に感染を疑う歯がないかとか、そういったスクリーニング検査は必ず行うようになっております。
そう
ですか。一般科医用の方でも、まあ、そういった情報はもう皆さん広まっておりますので、スクリーニング検査目的で歯科受診を進められることも多くなっております。
ということは入院中、この食後の歯磨き、看護師さんも確認していただけますけど、しっかりと念入りにケアしなければいけませんね。
そうですね、はい、ただやっぱりすでに感染が中にあるものはやっぱり歯を抜いたりしなきゃいけないので、そこは積極的な治療が必要かと思います。
はい、はい、ということはがんの治療と並行しながらやる場合もある、
はい、そう、抗がん薬、放射線とかが始まる前に、はい、そういったことはちょっと急ぎになるんですけども、やることが多いですね。
そうですか、はい、この顎骨骨髄炎をこじらして亡くなってしまうということは、
極端なことを言うとですね、やっぱり噛み合わせが悪くなるとか、顎が歪んで折れてしまってとかっていう方だと、やっぱり食べれなくなってしまうので、まあ、それで食欲がなくなって、まあ、栄養が低下してそのまま弱くなってしまうって方も中にはいらっしゃいます。
なるほど、はい、治療をすれば治るもの、また予防できるもの、そのあたり、まあ、次週また詳しく伺いたいんですが、はいはい、ちょっと予告としてはいかがですか。
治療としては早期に適切に治療を行えば治るものと考えておりますが、まあ、進行したとしても適切な手術にはなりますけれども、そういったことをすれば症状を、まあ、取り除くことはできますし、だから進行して完治が難しいとしてもそういった治療とか手術することによってある程度日常生活ができるようには警戒するようにはすることが可能です、ね、
なるほど。そのあたりでは来週どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。